どうも、新崎でございます。ということでですね、ちょっとね、収録の感覚というか、配信の感覚がちょっと、空いてしまったんですけれども、ちょっと、体調をね、崩してまして、前回とかにも言ってたんですけれども、寒くなったので、皆様、体調とか気をつけてとか、言ってましたけど、そういうことを言うと、やっぱ良くないんじゃないかな。なんか、ブーメランのように自分のところに帰ってくるんじゃないかなって、こう、思った感じですよね。腸炎になりましてね。まさかの。ちょっと、前なんですけれども、ちょっと前になるんですけども、今は完全復活したんですけれども、急遽ね、ちょっと、用事で、もう仕事とかではなくプライベートの用事で、山梨県の方にちょっと行かないといけなくなりまして、で、もう朝一、もう始発に近い時間に、電車に乗って、まあ、山梨県の方に行ってきたんですよ。で、まあ、なんていうんですかね、山梨県ってやっぱすげえ遠くて、ここから、大阪からというか、西宮から行くには、片道5時間近くかかるんですよね。まあ、静岡まで新幹線で行って、静岡からまたその、特急列車に乗ってみたいな感じで行くんですけど、まあ、5時間ぐらいかかって、行って、で、向こうでその用事を済ませて、で、まあ、夜に、まあ、その日も、次の日から仕事なんで、また5時間揺られて、まあ、帰ってくる。で、山梨県、まあ、すごい寒くて、でも体もギンギンに冷えて、少しこう、ちょっと薄着で行ってしまったのが、良くなくて、で、もう帰ってきて、あ、疲れたわ、結構しんどいわ、っていう状況で、で、まあ、もうその日、ちょっと、体の異変を感じながら寝て、で、起きたらもう熱があって、38度近い熱を出しまして、で、まあ、そのまま仕事行ってとかって、まあ、してたんですけど、もうその仕事帰ってきたあたりからもう猛烈な、下痢で、下痢が止まらない、もう、シャバダバで、シャバダバじゃん、シャバシャバですね、もうシャバシャバの、ちょっと、また前回に引き続き来てない話で申し訳ないんですけども、もう下痢がずーっとこう続いて、もうこれ完全に腸がやられたと。まあ、急性腸炎っていう、まあ、ちょっとなんかそういう感じの、になってしまいまして、もう、一週間丸々ダウンした感じ。ダウンというか、まあ、ほとんどこう、まあ、仕事はずっと言ってたんですけれども、まあ、その、収録とかできる状態ではないというような感じで、本当にね、辛い。もう、やっぱり、あれですよね、寒いと、やっぱこんなにもやっぱ人間の体っていうのは、ね、ちょっと弱ってくるもんだな、というところを感じまして。まあでも、おかげで、まあ、ちょっとね、うんちがこう、シャバダバ、シャバシャバに、なっていたおかげで、イボジの方は、順調に、ちっちゃくなってまして、もう全然今、痛みも何も感じない。まあ、完全なる完治っていうのはもうおそらく、その、病院に行って切らないとダメらしいんですけれども、でもまあ、全然痛みを感じない程度なので、もう、ちょっと置いているんですけれども、まあ、その辺はまあ良かったんですけど、まあそういうことがあって、だからなんか、前もそうなんですよ。その結局、僕、去年か、ゴールデンウィークに肋骨を折って、で、その時も、そのゴールデンウィークも入りますけど、ちょっと、まあ皆さん体とか気をつけてください。怪我しないようにねって言った後に肋骨折ったんで、で、今回も体調とか気をつけてください、ね。寒くなってきましたんで、みたいなこと言ってると、 もう胃腸、腸炎になったっていうのがあるんで、もうやっぱそういうこと言わんとこって思って、もうそういうとこ皆さんにこうなんか注意喚起をしたら完全にそれがもう返ってくることになるんで、もうやっぱそういう、あんま言っちゃいけない。言っちゃいけない。わかんないですけど、まあその、別に言ってもいいんでしょうけど、っていうかまあ多分関係ないんでしょうけど、なんか自分の中のこう、なんですか、ジンクス的な感じで、演技的なもんで、やっぱそういうのあるんだなと思って、なので、まあ、これからは、そういうね、ご挨拶代わりの、皆さん風邪とか流行ってるんでね、気をつけてくださいねとかね、怪我とか気をつけてくださいねとか、思いはするけど、こういう放送に乗せて言うのちょっとやめようか、控えようかななんて、思いましたということで、まあ、そんなわけでね、まあ、もう今はね、完全に元気になりましたので、ということで、まあ、今回も、まあ、久々になりましたけれども、ちょっと張り切って参りたいなと思っております、ということで、メリークリスマス。そうそう、これもう完全にね、今、まだこの収録してる時はクリスマス来てないんですけれども、多分、配信を聞いているタイミングあたり多分クリスマスだと思うんで、言っときます。メリークリスマスということでね。これもまあなんか帰ってくるんかな。なんかクリスマス、まあなんかサンタクロースがなんか殴り込み来るとか、なんかそういう、またメリークリスマスとか、まあでもこれはポジティブな感じだから大丈夫かな。なんかサンタさんをなんかこう冒涜するようなこと言うと多分もうダメなんでしょうけど、なんかとか、メリークリスマスは、なんか体調を、気をつけて、楽しいクリスマスにしましょうね、みたいなことを言うと絶対に良くないんで、もうそういうことは絶対言わないように、して、もう、ね、メリークリスマスとだけ言っておきますということで、特に、まあ、まだクリスマスこの収録してる時は来てないんで、ちょっと僕には特に何もないですけど、まあ、クリスマス、ね、まあ、どのように過ごしたかとかね、どんなプレゼントをしたとか、プレゼントもらったとか、まあそういったこともね、お便りでいただければ、なと思っておりますというところでございまして、始めていきましょう。関西発新崎がお送りする関西系カミカミトークバラエティポッドキャスト、新崎ストリーム。どうも、改めましてどうも、新崎でございます。ということで、新崎インストリーム第213回放送でございますけれどもですね。まあね、ほんと寒いと、まあ言って僕も体調を崩したわけですけれども、なんか、今年って結構暖冬だと言われているんですよね。で、いや、毎年思ってるんですよ。今年は特別寒いとか、今年は暖冬だとか、いろいろそういう風に言うじゃないですか。まあ夏とかでも冷夏だとか。で、いやそういうことを言うたびに、ちょっと去年と今年の、まあ、なんていうか、気温としてのなんか比較って、まあ確かにあって、多分そのデータをもとに暖冬とか言われてるんでしょうけど、体感として、覚えておこうって思うんですよ。だいたいまあ今年は、こんだけの寒さだったとか。 で、今年は、まあ、その、こういう服を着て、したらあったかかったとか、そういうことを、まあ、まあ、そういうことを考えて、で、翌年にその記憶を覚えておいて、で、それと比較して、どうだっていうことを体感として、こう、感じたいなって、毎年毎年、結構思ってるんですけど、大体忘れるっていうね、ほんまに、夏と、その、冬に関しては、毎回そうやって、こう、自分の中で、あ、こういう感覚、こういう感じねっていう風に覚えておいて、じゃあ翌年どうかっていうことをちょっと自分の体感の中で比較したいなって思ってても全く覚えてないっていう、この、まあ、しょうがないというか、まあ、忘れるんでしょうね。結局だからその、何や言うたって今年暖冬だ暖冬だって言われても結局寒いわけですよ。僕の中では。もうめっちゃ寒いわけですけど。でも多分おそらくなんですけど、去年よりはマシっていう、ことなんだろうなと思うんですけど、結局その去年がどうだったかもう全然覚えてないから、もう、で結局だから覚えてないってことをもう、覚えてないからもうそういうことをやるのはやめようって思えばいいんだけれども、結局、またやってるんですよね。また多分来年のことを、来年のことを考えて、まあ今年はこんな感じだったっていうことを参考に、来年の冬はどうなんだろうかっていうことを、まあちょっと覚えてやろうって思ってるあたり、そのなんていうんですかね、もう記憶、覚えておこうと思っているにもかかわらず結局忘れるから、もうそのことすらももう、やめたらいいんじゃないかっていうことも忘れて結局、みたいな。もうだからもう、記憶が、もう記憶力がもうどんどんどんどん低下してますという、ことですね。もうね、老化が著しい、感じになっておりますけれどもですね。そんなわけで。ちょっとですね、ここからはですね、ちょっと、コメントをいただいておりますんでね、ツイッターのハッシュタグ、新座金でコメントをいただいておりますんで、ちょっと読みたいと思いますけれども、鼻くそカッチカチになるのって病気やったんですかということでね、いただいておりますね。ありがとうございます。病気、まあ、ドライノーズっていうのはね、これ病気かと言われたら、まあ、微妙なラインというかね、その体質みたいなね、花粉症とか、まあ、鼻炎とか、そういうレベルなんじゃないかなと思うんですけど、まあそうですね、まあ病気ではないのかもしれないです。病気ではないかもしれないし、なんかまあその病気といえば病気なのかもしれないですけど、まあとにかくでも鼻くそが普通に乾燥してね、ちょっと乾いてちょっといつもよりカピカピしてる波ぐらいやったらいいんですけど、ほんまにカッチカチになってるとしたら、それはちょっとドライノーズの、症状の疑いあると思いますんで、まあ、ちょっとね、ぜひとも、まあ、前回もお話しましたけれども、生理食塩水とか試してもらったらいいかなと思いますし、あとね、カフェインとかはね、あんま取りすぎると良くないらしいですね。まあ、利尿作用によって、体の水分がどんどん、奪われていくので、まあできる限りそのお水とかを取ったりとか、まあそのマスクして保湿したりとか、その加湿器を焚いたりとかね、まあそういうことしながらちょっと保湿していけばいいみたいですけど、まあ本当にね、カッチカチになるのはね、なかなかやばいレベルのドライノーズになってるんじゃないかと思いますんでね、もし、多分まあこうやって、まあ、つぶやいてくれてるということはですね、まあ、ドライノーズの毛があるんじゃないかなと思いますんで、ちょっと気をつけてね、まあ、対策を、今からちょっと早めにね、対策打ってもらえたらなと思ってますんで、ぜひとも、まあ、僕がこう教えたやり方とか、まあ、いろいろネットで調べたらね、ありますんで、ちょっと対策打ってみてくださいということで、コメントありがとうございます。続きましてですね、僕が今欲しいのは PSVR ですよということでいただきました。ありがとうございます。前回、まあなんか物欲の話をしましてですね、こんなん欲しいなっていうのがあったらちょっと教えてほしいっていうことを、まあ言ったんですけど、この PSVR っていうのがもう最初見た時になんだこれはと、全然こう、わからなかったんですよ。で、これ調べてみるとですね、PSVR というのは、ソニーから出る、プレイステーション VR っていうやつらしいんですよ。2016年、来年の、 まあ、上半期ぐらいに発売する予定らしいんですけれども、PlayStation VR。まあ、これどういうものかというとですね、ちょっと前から、まあ、世間を賑わしているというかね、知ってる人は知ってるような、ヘッドマウントディスプレイっていうのがね、まあ、僕もこれは結構欲しいなっていうものだったんですけれども、まあ、ヘッドギアみたいな。で、頭に被って。したら、こう、もう完全にその視界を覆ってしまえる、そのディスプレイの、その、なんていうんですかね、ヘッドギア型のやつをこう装着すると、もう目の前360度すべてが、その、なんていうんですかね、画面になるみたいなね。まあそういうやつですよ。だからもうその、もう外界からのその情報を一切絶ってですね、もうヘッドマウントディスプレイをつけることによって、その音も完全にその、なんていうんですかね、映像世界の中の音しか聞こえない。そして、もう視界すべてがその映像の世界の中なので、もう自分がどこにいるかとかそういったことも関係なくですね、もう部屋のその、もうジメジメした暗い部屋に閉じこもっていても、例えばその楽園の動画とかその見てるとね、タヒチとかのね、動画とか見てると、もうそのタヒチにいるような気持ちになるわけですよ。でヘッドマウントディスプレイを撮った時に絶望するわけですね。いやまあでもほんまにこれはね、まあ、要はそれが結局そのプレイステーションの、まあ、ゲームの世界の、要は中に入れるっていうことですよね。バーチャルリアリティですか。VR ってのはバーチャルリアリティですから。だからこれがついに出るということですね。まあこれはね、ちょっとね、まあ確かに体感はしてみたいというか、一遍試してみたいんですけれども、ただまあこれはほんまにまあよく言う話でも、これをいよいよ多分これ廃人になるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、ただでさえゲームが僕も結構好きで、なんですかね、その、結局、別に外界からのその情報があったとしても、まあだから要は、普通にテレビ画面を見てるだけでも没頭しているのに、そこにその、すべての情報をシャットダウンできるツールでゲームをすると、いよいよもう外で何をしてるかもわからない状態の中、ずーっとこう、その中に没入できるわけですから、いやもう、そんなんね、まあ、例えば何があっても、ね、例えばもう、家が、なんかもう、家のその外壁とかが全部こう、いつの間にか取っ払われて、もうなんか床だけになっていて、完全に外で、まあ、なぜか電気は通っているという状況の中で、やってても気づかないかもしれないっていうね。まあ、多分寒いから気づくと思うんでしょうけど、なんかおかしいなと思うんでしょうけど、でも例えば、本当にその外、なんですか、その外界のその気温とかそういったものが全く維持された状態で、どこかに連れて行かれてても絶対わからへんぐらいのレベルというか、例えばソファーにこう座ってたりとかすると、ソファーごとももうこうなんかすごいそーっと移動されて、気がついたわけのわからないこうね、土地に連れて行かれてても、没頭してたらわからないレベルっていうか、ほんまに多分ね、じゃあなんかヘッドマウントディスプレイを試したその友人の話によると、本当に誰が来てその見られててもわかんないらしいんですよね。結局その音も視界も全部奪われた状態で、奪われたというかそのゲームの中に入ってるわけだから、もう、例えば隣で全然知らんおっさんが、僕がこうずっとこうその PSVR をつけてゲームをしている横で、隣、もうなんかどこぞのおっさんがいきなり入ってきて、あぐらかいてなんかそのビール飲んでても全然わからないんですよ。酒臭いな、なんか酒臭いなぐらいに思う嗅覚だけは残ってるんで、なんか酒臭いなとか、なんかおっさんがこう平行いた時に、その、なんか臭いなみたいなね。なんかおならの匂いすんなみたいなね。それ、だから、わかんないんですよね。それ、でもほんまに怖いですよね。なんか何が起こっててもわかんないレベルになってくるっていうのは、ちょっと、 まあ、試してみたい、試してみたい。そのめちゃくちゃ面白そうだなと思うんですけど、ただこれ、やり出すと、まあ、例えばその、全く、一人の世界というかね、例えば、ま、丸一日完全にその一人でいられる時間っていうのがあるならば、やっても、ちょっとやってみたいなと思うんですよ。もう一日中そのゲームの世界に没頭したいなとか思うんですけど、それがその、やっぱり子供とか、その嫁さんとかいる中で、その、それを装着してやっていていいのだろうか、みたいなところはね、正直ちょっとあって、だからその家庭持ちとか、その、要は、なんていうんですかね、テレビゲームとかね、そのスマホのゲームとかだったら、その、ちょっとこう何かがあって、一時中断してこう、例えば子供が泣いていたらそのあやしたりとか、まあそういうこともできるんじゃないですか。まあ僕も今日はもうゲームしてて、で子供がちょっとこう、ぐずり出したんで、その子供を、膝に乗せながらね、コントローラー持ってゲームやったりとかしてましたけども、もう、クズですよ。もう遊んだれよっていう、ゲームなんかやめて遊んだれよって話なんですけれども、でもそういうことはできるわけですけども、その、そういうのを装着してると結局そういう情報っていうか、その、子供がぐずってることもわからないしってなってくると、ちょっとこれ難しいなっていうか、でも欲しいなっていう気持ちはすごくあるんですけど、実際どうなんですかね、これちょっと一遍試し、ほんまもし買った人が、買う人がいたら、で、買って、やった人がいたらちょっとこれ聞いてみたいなと思うんですけども、まあ幸い知り合いにですね、僕の友達にですね、まあ、ゲームすげえ好きな人がいるんで、おそらくその人は、まあ、PSVR 買うんじゃないかなと思うんで、ぜひとも買ったらちょっと、まあ、教えてほしいなっていうか、ちょっとやらしてみてほしいなとか、ちょっと思ってるんですけどね、もし、まあちょっと先になりますけれどもですね、買ったっていう人がいたらちょっと、教えてほしいなと、思ってます。覚えてたら、またお便り欲しいなと思うんですけど、ただなんかこの、なんていうんですかね、ヘッドマウントディスプレイだとか、その、PSVR もそうなのかもしれないですけど、その一つ問題として発生するのが、メガネをかけてる人は結構なんかその没入しにくいみたいな、そのいう話も聞くんですよ。メガネオンメガネみたいになるわけで、結構しんどいみたいな、その重さとか、やっぱり頭にそういうこう機械を装着するわけですから、結構重さも気になるし、しかもメガネの上からさらにその、要は全方位型のメガネをかけるようなもんなので、その辺がなんかこう、微妙に使用感としてはちょっときついみたいなことを、まあ聞いたりもしてたんで、その辺のこう、がどれぐらい改善されてるかともちょっと気になるところですよね。ただまあ、いや、まあほんまに何て言うんですかね、その、いろいろね、こう、環境的にその自分ができるかどうかは別として、ただ相当面白いとは思いますよ。ゲームのその、なんていうんですかね、世界観というか、めちゃくちゃ広がるんだろうな、ゲームの可能性めちゃくちゃ広がるんだろうなと思いつつ。だから、ただその、なんていうんですかね、みんなでワイワイやるっていうゲーム、っていう世界はちょっともうなくなるんでしょうね。こういうのが例えばまあ、そのメインストリームになってきた時に、みんなでテレビ画面を見ながら、そのワイワイワイワイって楽しむっていうゲームっていうのが、どんどんどんどんこう、なんですか、世の中のニーズがちょっと変わってきてるのかなと、まあある種ね、そのファミリーの Wii U とか、そういうところのファミリーで楽しむっていうものとかが、もあって、だどんどんどんどんこう二極化していくんでしょうね。例えば、プレイステーションとかソニーが作ってるやつとかは結構その、どっちかというともう一人で楽しんだりとか、もう今やオンラインでこう繋がれるので、別にその、一緒に、同じ空間にいて、同じテレビ画面を見なくても、いろんな人と遊べるっていうネットワーク上で遊べるっていうことが、まあその、主流になってきているわけですから、まあそういった方向に、その、どんどんどんどん進んで、進化していくっていうゲーム機と、その、Wii U とかみたいに、その、要は、こう、ライトなゲーマーの人たちがこう遊ぶみたいな、そういうファミリー向けのゲームっていうのが、どんどんどんどんこう二極化していってるような、まあ感じでね、まあどうなんでしょうね、今後の、ゲーム業界的にどうなっていくのかなとかは、まあ、ちょっとま、そういう PSVR の まあ、登場というか存在をちょっと知ったときに、あ、なんか、ちょっと、なんですかね、今までの楽しみ方とちょっと変わってくるのかなというか、ね、で、自分はゲーム好きだけど、多分ここにはちょっと至れないけれども、ちょっとやってみたいみたいな、そういうことを思いながら、いや、でもすごいですよね。でもなんとなくこの、PSVR を見たときに、ちょっと、昔になるんですけど、天才テレビくんっていうね、NHK の番組があって、まあその昔は結構、ね、テレビ戦士って言って子役の人たちがよく出てるんですけども、ウエンツ・エイジさんとかね、で、まあなんですか、司会とかはもうダチョウ倶楽部さんとか、リサ・ステッグマイヤーさんとかね、まあやってたような、ね、まあ、そういう、まあ、僕の時代は完全にウエンツ・エイジがテレビ戦士だった時代ですけれども、その時のその、天才テレビくんの中にやってたクラインの壺っていう、その、ドラマみたいなのがあって、それすごく覚えてるんですけど、要はなんかそのバーチャル空間の中に、こう、入って、で、そこでなんかこう、なんていうかな、ちょっと、まあ、詳しく、ほんまに、こう、細かいとこ覚えてないんですけど、そこからなんか抜け出せなくなるみたいな話というか、結局、その中でなんか事件が起こって、それがなんかこう、要はバーチャルの世界とその現実世界の区別みたいなのがどんどんなくなっていくみたいな話だったと思うんですけど、なんか、また PSVR のその、レベルになってくる。そこまでではないんでしょうけど、なんかそういうことって起こってくるのかな、みたいな、なんていうんですかね。この先、例えば全身その、酸素カプセルみたいなのバーって入って、その中でゲームやるみたいな、多分、なんかよくあるじゃないですか。そういうなんか、映画とか、の中ではそういうのがあったりとかすると思うんですけど、どんどんそういうのになっていって、で、なんかこう、現実と、その、区別がつかなくなるみたいな、いうことが起きてくるんじゃないかとか、なんか、結構そういう、なんていう作品とかを、まあ、見てると、そのバーチャルリアリティ、その VR 空間のその、なんていうんですかね、良さもあるけど、怖さっていうのも結構ね、思ったりしますよね、なんかこう、ロボティクスノーツっていう、その、まあ、シュタインズゲートを作ってる、ね、会社の、まあ、シュタインズゲートの後に出た、その、ゲームなんですけど、まあ、それはもうなんか、その VR 空間っていうもので、なんかこう、いろんなものを見せられて、結果的に、その、悪用されるというか、その、実在しないものを見せられているにもかかわらず、それが何ですか、ネット世界を通じていろんな情報が拡散されていくことによって、それが本当にあるようにもう思い込むっていうね、人が VR 空間でもうあくまでもないものを映像として見せられているにもかかわらず、それがもういろんな人がそれを信じ込んで、それをこう Twitter みたいな SNS とかの情報でこう流すことによって、それが本当にある存在しているという風にその信じ込んでしまうようなこととかも出てくるっていうことを考えると、まあなんかすごい真面目な話になりますけど、ちょっと怖いなとか思ったりとか、だからその VR っていうものがこれからどんどんどんどん進化していった先にどうなっていくんだろうかなとか、ちょっと気になるところでありますけれども、まあなんせでもちょっと僕試したことないとこなんで、ちょっとやってみたいなって、多分おそらく自分は買うかって言われたらちょっと買えないというか、多分めっちゃ高いと思うんですよ。多分これ買うとしてもね、ヘッドマウントディスプレイ自体も相当高かったですから、もう要は5、6万とかの世界だったんで、おそらくそれぐらいの値段するんじゃないかなと思うんですけども、まあもしね、買った人がいたりとか、僕身近でもし僕の友人が買ったとしたらちょっとやってみたいですし、買った人がいたらちょっとリスナーさんでね、買った人がいたらぜひともちょっとその体験レポートみたいなものを教えてもらえたらなと思っておりますということで、まあ、今回はちょっとね、PSVR が出るにあたってちょっとね、ちょっといろいろ気になるなと思って、まあ、お話しましたけれども、まあ よければ、まあそういった感じの、番組への、ご意見、ご感想でもいいですし、まあこういう話を聞いてどう思ったかとか、自分はどう思うとか、買う予定だとか、まあいろいろね、まあありますけども、何でも、お便りお待ちしておりますということで、すべての宛先はですね、メールアドレス、shinzakin@gmail.com、shinzakin@gmail.com、スペルは shinzakin@gmail.com です。そして、シーサーブログ、shinzakin ストロームのシーサーブログの方にありますお便りを送るにはこちらをクリックというバナーをクリックしていただきまして、そちらの方から、ラジオネーム件名内容とお書きの上送っていただいても OK でございます。そして、ツイッターでハッシュタグしんざきん、シャープ SHINZAKIN シャープ SHINZAKIN シャープしんざきんと、つけて、ツイートしていただいても、番組の方でお取り上げさせていただきますので、どしどし送ってください。よろしくお願いいたします。皆様のお便りコメントお待ちしております。というわけでございましてですね、しんざきんストリームもうそろそろ213回放送はお別れとなりますけれども、最後にですね、私、ミュージシャン笹山の、スタッフもやっておりまして、笹山のライブ情報をちょっとお伝えしたいなと思っております。そうですね、先日ワンマンライブ、笹山のリビングオンザナイトのね、60回目の公演が終わりまして、今年の、ワンマンライブはもう終了ということで、本当に今年1年間ね、たくさん、通っていただいたりとか、初めての方も来てくださったりとか、本当にありがとうございましたということでね、また引き続きですね、これからも笹山をよろしくお願いしますということで、まあただライブはね、まだありますんで、ぜひともお越しいただきたいなと思っております。とりあえず、ちょっと間に合う、イベントだけちょっと、申し上げますけれども、12月29日、12月29日火曜日ですね。こちらはですね、笹山と田中良二による、ツーマンライブ、スーパーアンビエントっていう、イベントあります。こちらツーマンライブとなっておりますが、なかなかね、面白いイベントになると思いますので、ぜひともお越しいただきたいなと思っております。で、こちら場所神戸16ビットですね。で、12月29日で一応ライブが、笹山ライブ、今年は2015年は締めとなりまして、で、年明けて2016年の、1月6日水曜日、1月6日水曜日、こちらは笹山と大石俊介によるツーマンイベント、素敵な歌会第16回でございます。こちらも場所神戸16ビットでございます。そして、1月30日土曜日、1月30日土曜日は、こちら、2016年一発目の定期公演ワンマンライブ、リビングオンザナイト061、61回目の定期公演ワンマンライブとなっております。こちらも場所神戸16ビットとなっております。ぜひとも、ご予約の上、ご来場いただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。また詳しくはですね、笹山のオフィシャルウェブサイトの方からですね、ライブ情報を、チェックしていただきまして、そちらからご予約もできるようになっておりますので、よければ、ぜひともご予約いただきまして、ぜひともライブ会場でお会いしたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。お待ちしております。ということでございまして、シナリンソリム213回放送はここまででございます。ここまでお聞きくださいました。皆様どうもありがとうございました。ということで、まあ、2015年放送はですね、まあ、あと1回ぐらいはちょっとやれるんじゃないかなと思いますので、あと1回かま、2回か、まあ、ぐらいはちょっとやろうかなと思っておりますので、ぜひとも、まあ、最後までね、今年最後、までお聞きいただければなと思っております。まあ、2016年もね、変わらずやっていきますけれども、ということで、まあ、また、ぜひともお便りとかね、いろいろ、まあ、今年一年振り返ってどうだったかみたいなお便りもね、いただければなと思っておりますので、皆様の、今年一年を、書いて送っていただいても OK でございますので、お待ちしております。ということでございまして、今回はここまで。お相手は新崎でございました。それではまたですね、新崎インストリーム214回放送にお会いいたしましょう。それでは皆様、さよなら。に、ちょっと、ゲップが上がってきました。事故です。それでは皆様、さようなら、再来年じゃない。それでは皆様、さようなら、にしし死ぬまで暇つぶし、テントの
と言い切れないけど歯車じゃないわ。抱きしめたなら恋より早く燃え落ちてしまう寂しさと、とても頼りないその理由などわからないけど、ほんの少しだけ目には映らない形があるなら、ほんの少しだけわかるわ。弾丸よりも早い人形、引き裂くよりも貫くように、何もいらないことをしたその日に止まる。人間らしさを忘れた人、人になりたい人形、あなたを笑わせてみたい。